文化放送大竹まことゴールデンラジオ、今日は秋分の日ということですので、はい、祝日大竹まことさんお休みです。竹田さてつさんをメインパーソナリティにお迎えしまして、春菜愛さんとお届けしております。はい、この大竹メインディッシュ、今日はメールファックスご紹介させていただきたいと思います。今日メールファックスご紹介させていただいた方には漏れなく風呂場のまこちゃんを差し上げております。今日のテーマはさてつさん、あれどうなったんですかねということなんですけれども、ツイッターもいただいておりまして、
はい、
メールテーマ以外にもあるんですが、竹竹さん、はい、竹田さんと春菜さんのやりとり、本格的にどっかの媒体で読みたい。竹田さてつさんが春菜さんの面白いところをどんどん引き出してほしい。
竹田さんが、
僕この素晴らしきこの人生読んで、はい、まあ、そのちょっとね、たまたまをおとりになるシーンがありますよね。
はい、
それ撮った後に、なんか、はい、保存してたら、はい、おばあちゃんが、はい、そのらっきょうと間違えて食べそうになるっていうシーンがありましたけど、
そこ気になりました。
それでもその後はどうされたんですか、その、
え、その
たまたま自体、
いや、おばあちゃん止めました、まず、カレーだったので、おばあちゃん作ってくれたのがカレーにパッと、あれなんか冷蔵庫に入れておいたんですよ、私。
やっぱ保存、その
ホルマリン
保存しとかなきゃいけない、
いただいて、
冷凍保存しとか、冷蔵しとかなくちゃいけないですか。
ここにだから冷蔵庫に入れてて、いつも引っ越しの時に、荷物入れて、貴重品とトラックの荷台にちょっと横乗せてもらうじゃないですか、
はいはいはいはい、
荷台じゃなくて横助手席に、その時にいつも液体なので、それを持って次の家に入るんで、その持つ場所も座ったらちょうど股のとこに来るんですよ。取ったのにそれがなんか納得いかなくて、もうどうしようって。ほんでお姉さんたちもみんな困ってて、取った人たち、ほんだらみんなで寄付しようかって、せっかくやったらそういう研究で使ってもらうお客さんにたまたま、そう、病院関係の人に、大学生みたいな人にちょっと使ってくださいって寄付で持ってきました。
それでもなんかこう名残惜しさっていうか、持ち続けてる方もいらっしゃるんですか。
いや、いると思います。だからちょっと私もらって帰るのも名残惜しさなんだろうなと思って、へその緒みたいにね、
はいはいはいはい、
なんかちょっと置いときたいなと思って、でもずっと置いてたらどっかに立ちきれないと、なんでじゃあ取ったんだみたいな、これ何の話でしたっけ。
なんかインタビューしてほしいみたいな、
ね、いやいやいや、面白さをどんどん増やしてほしいっていう、ね、
あ、じゃあ、もうそのどっかの研究機関にたびたび立って、
そうですね、
で研究に使われて、
お役に立てたらいいけどね、どんな感じか。
竹田さん、紙媒体のインタビューと、そのラジオとか放送媒体のインタビューとってやっぱりちょっと違ったりするんですか、取り組み方とか。
なんか紙媒体のこのインタビュー収録とか行くと、割となんか取り巻きがたくさんいらっしゃる時って多いじゃないですか。
ーはーは
ー、そういう人よりも、でもラジオの場ってもうこういうふうにインタビューしちゃえばその場で流れちゃうから、
う
ん、
結構
自由に生放送だとインタビューできる
なっていうの。取り巻きに弱いんですか、ちょっと。
取り巻きに弱いというか、まあ、ちょっと気にしちゃいますよね、少しね。まあ、でも両方いろんな魅力はあると思いますけどね、でもラジオ面白いですよ、その今みたいに喋らしちゃえば、もうそれが全部乗っかってるわけですからね。
喋らしちゃえばっていう思いで いました今。
そうそうそうそう、
私喋ったったって思いでいます。
あ、そうですか。じゃあいいですか。そう思わせといたらいいと思うんです。
美しい関係性じゃないですか、それ、
ね、大好きですからね。
ありがとうございます。
ちゃんとメイクしてるからね、
そうですよね、
竹さんとは違いますよね、向き合い方が。どういうことですか。埼玉県さいたま市の64歳の男性の方、はい、猫大好きさん、
はい、
私のあれどうなっているんでしょうかは、立憲民主党の枝野さんの国民民主党との合併統合についてです。以前は民主党は考え方が違う党員がいるので、考え方が違う党員が国民民主党に移行してそれなりの成果があったと私は思っていました。しかし枝野さんは今回意見の異なる国民民主党の方々をまた立憲民主党に統合しましたね。打倒安倍内閣を目指し、数合わせだけで統合したように思います。新立憲民主党とは枝野さんは名乗っていますが、安倍さんは退任して今度は菅さんが早く辞めろと考えているのでしょうか。何か枝野さんは間違っているように感じます。また立憲民主党と国民民主党になるのではと思いますが、さてさんどう思いますか。
何年か前に枝野さんの国会のスピーチが素晴らしいっていうんで、本人もなったことありましたよね。
長時間のスピーチ、
長時間のスピーチが、まあ、その時にある種枝野さん自身への期待感っていうのはまさにその本にもなるぐらいですから、期待感の表れだったと思うんですけれど、まあ、今回ほぼ同時期にね、あちらも選挙をしてこちらも選挙をしてっていうことで、まあ、与野党両方とも新しい体制になったわけですけど、まあ、その自民党の方たちが割と本当におじさまたちばっかりで、その党役員が5人並んだ時に、ああ平均年齢何歳だよっていう、ちょっと今の時代どうなんだろうなと思って、片一方でこの立憲民主党の新しい人事を見たら、これもまた 男性ばかりで、そして顔ぶれも、どっかで見たことある方ばかりだなっていうことで、その、割とね、その、じゃあこっちは期待できるかなっていう、こう振り向いた時に、そこに同じようなメンバーがいたっていうのはどうだったのかなと思いますけど、まあそれが枝野さんがどこまで長期的に考えてるのか、短期的にこれは、菅政権で終わるんじゃないかっていうふうに見込んでるのかどうか分かりませんけれども、とりあえずその振り向いた時に、あれこっちも同じ感じだったなっていう失望感はあったような気がしますけどね。
はい、猫大好きさんにもお風呂場のまこちゃん差し上げます。それから東京都北区にお住まいの70代の女性の方、水月さん、あれどうなってるのだろうの一つ、何年か前、重機カードというものを証明のために必要と言われ郵便局で作った、その後マイナンバーカードを作るようにという宣伝がコンビニなどでもされている。重機カードって今どうなってるのでしょうか。マイナンバーカードと同じじゃないんですか。ちなみに安全性に不安を感じざるを得ない現状で、毎度個人カードを作るのはためらいがあります。
重機カードも失敗して、マイナンバーカードもなかなか、浸透していかないっていう中で、この菅政権になってから、健康保険証であるとか、それは前から言われてましたけど、運転免許証とかね、あるいは萩生田文科大臣がその学習履歴もマイナンバーに入れ込むような形にしたらいいんじゃないかって、これはまだとりあえず言ってみただけかもしれませんけれど、なんかこうあらゆる情報をそのカードに一本化しようっていう動きが、でもそれって要するに持つマイナンバーカードを持つ人間をどうやって増やすかっていうことばっかり考えて、いろんなものを紐付けしようっていうふうにしてるわけですけど、でもこちらがね、国民側がその政治家側に、あれそれこそあれどうなってますかとか、あの資料どうなったんですかってなると、いやもうありませんとか、もう捨てちゃいましたとかね、それそんな文書は見当たりませんよっていうようなことをずっと繰り返してるのに、なんでその国民側は割とその管理されるっていうことをどんどん要求されなくちゃいけないんだろうかっていう、このバランスの悪さがさすがに気になっちゃいますけれどね。
これから菅さんはデジタル庁なども作って、デジタル化をどんどん進めていくっていうふうなことをおっしゃっている一方で、いろんな例えば定額給付金とか、持続化給付金とかの、オンライン申請の時にトラブルがあったりとか、なかなか進まなかったりとか、あるいはキャッシュレス決済等で、いろんなこの情報漏洩とか、詐欺があったりとか、便利になるとは言っても、その不安をかきたてるような事象が随分出てきてるんで、そこら辺もなかなか素直にこうデジタル化進めないっていう、その国民の気持ちもある感じはしますよね。
そうですよね。とりわけやっぱり教育の段階の学習履歴みたいなものを、これは常に管理される、見れるようにされるっていうのは、やっぱりどんな人でも人生ここからやり直そうとか、あそこまではあまり人に知られたくないけどここからやり直すんだよっていうような方ってたくさんいらっしゃるわけで、まさにこの素晴らしきこの人生、春の愛の中にもね、本当にこの今まではこうだったけどここから仕切り直そうって思うって、これ人生のどんな局面でも皆さんあると思うんですけど、でもこれだけこのこいつはこういうふうに育ってきたんだとか、こういう成績だったんだっていうようなことがあまりにもこう集約されすぎるとですね、なんかこのただでさえ今失敗したらやり直すことができないような仕組みになってるところがもっと強まっちゃうような感じがしますけれどもね。それ管理したい方は管理したいですよ。どんどんいろんな情報欲しいですよ。でこいつがこういうやつなんだ、これぐらい稼いでこれぐらい納税してるやつなんだっていうふうに、それは分かりたいっていう欲はありますけれど、それにどこまで僕らが素直に応じるべきなのかどうなのかっていうのは疑問に僕は思いますけどね。
水月さんにも風呂場のまこちゃん差し上げます、
はい。
東京都八王子市にお住まいの68歳の男性の方、クールなルークさん、問題になった厚生労働省の所管する毎月労務統計調査などの統計調査が長年にわたり不適切な取り扱いが発覚し、去年11月該当する我が家にも書類が届きました、案内状と同封の払い渡し希望金融機関指定変更届に必要事項を記入し返送せよというものです。私は今年の2月353円の振り込みがありました。しかし妻には梨のつぶて、万一該当しない場合は書類を送り返しますと記載されていますが、それも届きません。2月頃からコロナの問題が発生したためか後回しになっているのでしょうか。そのような方はたくさんいらっしゃるのかもしれません。問い合わせ先のフリーダイヤルに確認しても個別の情報はお答えできませんと話になりません。コロナの影響かと尋ねるとそれもあるかもしれませんとのことでした。
でもそのデジタル庁っていうのはそういうようなわだかまりみたいなものを まあ、スムーズにしますと、まあ、いろんなところで手続きを簡単にしますっていうことを謳ってはいるんでしょうけれど、果たしてどこまでそれがね実現できるのか、まあ、その10万円給付の時の、まあ、マイナンバー使うとすぐ支給されますよって最初は言われたんだけど、結局はそのマイナンバー使った方が遅くなる自治体もあった
っていう、じゃあオンラインやめてくださいっていう自治体もあったっていう、
そう、それが大変だから手書きでお願いしますっていう、それ郵送でお願いしますっていうようなことが起きたってことがありましたけれども、なんかそれもだからこういうデジタル庁を作りますっていうまずスタートダッシュはやたると早いんだけど、そこにどこまでついていくのかなっていう、それまた疑問ですよね。
国勢調査っていうのあるじゃないですか。
今送られてきてます
よね。今やってますよね。あれもなんか私2つ来たんですよ、封筒。
2つ来た。
まあ、2つ、あの、衣装部屋って借りてるとことあるとことなんですけど、2つ来て2つ同じことするのかなとか思いながら、結構なこの紙の量なので、これもなんかもったいない。あの、今ね、この、QR コードでパッとできる簡単なものあるじゃないですか、うん、でも、うん、そういうの分からない人ちゃんと書くようになってるし、はいはいはい、なんかこれもいやなんか分かってないのかな、2つ来るってあるのかなって、
いやうちもどういう事情が分かんないですけど、はい、2つ来たんですよ。
え、2つ来たんですか。
同じ家に、
家に、1人は調査員の方が持ってきてくれて、
あ、持ってくるんですか。
調査員の方が持ってきてくれて、はい、もう1つは後日ポストに入ってたんですよ、はい、でこれどうしたらいいかっていう風なところをこう問い合わせたところ、うんうん、まあ、2つ目はあの一応何かある時のために取っといてくださいと
ミスした時とか、
じゃあみんな2つあるのかな、
うん、いやそんなことはないですよね。
で1つ目の方でお答えいただければ結構ですっていうふうに言ったんですね、うん、担当の方が、うん、でまあ1つ目はその、はい、オンラインでやったら意外とスースースッとできましたね。
まあ、僕も布マスクは届かなかったんですけど、まあ、国勢調査届きましてね。
すぐに。
でもあれ開くとほら、あの、性別を選ぶところが男と女になってて、
それいいこと言ってくれた、そうなんですよ。
いろんなセクシュアリティを持ってる方がいる。はい、で、それ今、はい、いろんな、例えば企業の履歴書とかもね、はい、そういうの変えようとかって、いろんなところでそういうのが変わってきたわけじゃないですか。はい、でもあの男、女のチェックっていうのが古いんじゃないですかっていう声は前から上がってたんですけど、まあ、今回の国勢調査も男女ですからね、
どちらでもないっていうのがあるとこもあるじゃないですか、
うん、そうですよね。
そういうのが何かね、うん、あればよかったな。
でもそれこの国勢調査の時にそういう欄を設ければ今どれぐらいの方が一緒にそういう方と住んでるのかとか、いろんなデータ取れるわけですよね、うん、そしたらそういう人たちに向けてどういう政策を作っていけばいいのかとかってことも考えられるんですけど、
ね、
でもそういう方が男女とかで悩みながらどっちかにつけても、
まあ、
それ
が先進まないので ね、
それは数値には入らないわけですからね。まあ、そういうところも遅れてる感じしますけどね。
いいこと、嬉しいこと言ってくれ
る。いやいやいやいや、ますます折れてまう野郎ですね。
そう、折れてまう野郎。
いやいや、もうこっちはもうタブレット純に今心奪われ
ます。本当に純ちゃんに負けてますよね。
ええ、まあ、本読んでくださってるね。
あ、それで勝ってんだ。
すぐよもう。
まあ、クールなルークさんの文面にもありましたけど、毎月労務統計調査、毎月勤労統計調査も、うん、一時その安倍政権になって景気がいいっていうことをこう PR するために恣意的にちょっと数字の出し方が変えられたんじゃないかっていう疑惑がありましたけど、あれもなんとなく曖昧なまま運算無償しようとしてますよ ね、
まあ、それ本当にこの、まあ、メディアの責任もあるんでしょうけれどね、まあ、今日のそのあれどうなったんですかっていうテーマまさにそのものですよね。解決したわけじゃないんだけれども、なんとなく旬の話題じゃなくなったから報じるのをやめたっていうのは本当にやっぱり無責任なことだと思いますけどね。
はい、クールなルークさんにも風呂場のマクちゃん差し上げます、
はい。
神奈川県横浜市にお住まいの55歳の女性の方、ソラ88さん、砂鉄さんへの質問です。大したことじゃなくて申し訳ないのですが、うん、世間はシルバーウィークで連休ですね、
うん、
砂鉄さんは連休どっかにお出かけしたのですか、あるいは連休中にできたことはありましたか。ちなみに私は夕方から仕事です。行きたくないです。
連休中何もしてないですよ。もう本当にずっと雑誌の原稿の締め切りに追われてるばっかりですね。
ああ、休みはあるんですか。
休みっていう休みほとんどないですね。なんかね、
自分で作られてない。
毎回何かに原稿に追われ続けてるっていう感じですかね。
じゃあ家族でどっか行ったりとかは。
あんまりだからコロナになってからほぼできてないですよ。 何してたんですか4連休は。
仕事ですね。
仕事ですか。
お仕事をいただいて、まあイベントもね、あったりとか、こうコロナ禍の中でちゃんと対策しながら、うん、でも新幹線乗ったら結構すごい人数いて、
いや人ですごいみたいですね、浅草とかね、銀座とか、ね、
キャンプ場のあのね、私ちょっとツイッターで見たんですけど、キャンプ場に並ぶ長蛇の列、トイレの、はいはいはい、長蛇の列って、うん、だから皆さんこうね、外だったらちょっとなんかマシかなと思って行かれて、うん、キャンプ行ってるけど、すごいそこがもう人がすごい集まったっていうのを思ってましたね。ま
あ、本当にあの混雑を取りに行くぞっていうあのカメラワークもどうなのかと思いますけどね。
そうだ、
少し前までは浅草誰もいません、こんなんじゃやってきませんっていうのを言いながらね、うん、混雑すると大丈夫なんでしょうかっていう、多分あの同じカメラで同じ場所を撮るけどっていうのはどうなのかなっていうね。
混雑警察的な目線で、この間あの商店街をね、あの自転車走ったらダメな商店街なんですけども、もうあの走ってるおじいちゃん、自転車をね、走ってるおじいちゃんの荷台を手で止めて、お前乗ったらあかんやろっていう、止めるおじさんをね、見ました。
止めるおじさんを見ました。
自転車乗って、
全くこれまでの話と全然違う。
あの商店街あの、警察の人かなと思って、そう。
すごい自信満々に違う話しますね。
違う。大丈夫。
確かに。はい。空88さんにも黒羽のまけちゃん差し上げます。はい、こちらは大阪府岸和田市にお住まいの筑地人さん、43歳の男性の方です。うん、あれどうなってんですかねといえば、うちの知事がぶち上げたイソジン問題、その後必死の火消しのおかげでなんとなくうやむやになりましたが、効果の審議はともかくも府民を守る責任があると啖呵を切ったわけで、知事の責任はどうなったのかな。佐哲さん、あれどうなってんですかね。
ポビドンヨードみたいな、そんな名前の
がありましたね。
でも今本当に薬局に行ってもうがい薬がほとんどなくて、まあ、あるお店でもお一人様一点限りっていうことで、まあ、あの薬局ですらそうですからね、例えば医療現場とかにどれぐらいあの潤沢に用意できてるんだろうかってなると結構危ない感じしますよね。その薬局ですらそれですからね。でもあれだけ机に並べてね、これが効くんですって言って、
あの嘘のような、奇跡の大発見みたいな、
嘘のような本当の話ですっていうふうに言って、まあ、彼はああいうふうにプレゼンしたわけですけれどもね。
なんか並べられた会社も大変ですよね、そこにね、これだけのが効きますみたいなことね。なんか私たちもあのよくショッピング の、あの通販番組とかでも効能って歌えないとかやっぱりあるじゃないですか。こういう言い方は慎重に、やっぱりそういうね、公な人だっていうちょっともっと意識をなんか持たないとね、と思います、ね。
あれも本当にその大阪の知事もそうだし、東京の知事もそうですけど、ちょっとこうどう目立つか合戦みたいなことがね、ちょっと起きてた時の一つの策かなっていう感じがしますけれども ね、
でもそのスピードは一つなんか、何かあの分かったことをすぐ言うっていう、まあ、すぐ言うのがそこがダメだったと思うんですけども、何かそのスピードっていうのはちょっと期待してるところはなんかあるんですけどね。なんか分かったことをなんか知りたいって、まあ、その時なんか特に何もね、情報がもう入ってくる情報が少ない時期です
からね。僕たちはこういう時期だとすごく不安になるん で、 不安になるとその言い切る光景みたいのを見たいわけですよね。あの人が何かを言い切ってくれたっていうのってすごく安心するわけですよね。
でも
その言い切るっていう時にその情報が何だろうかってことを実はあまり考えずに、あの人はあんな強気で言い切ってくれてるんだっていうことばっかり評価するっていうのは危ないことで、まあ、あの小池さんがね、毎日のようにパネルでドンって出してる時がありましたけれども、これからこうですみたいな、まあ、最近はあの今はギリギリのギリとかよくわけわからんこと言ってましたけど、今はギリギリのギリですねとかって言って、まあ、でもそういう言い切る時にちょっと警戒するっていうのは必要だと思いますけどね。
あの朝日新聞だったかな、海藤健さんがインタビューで、その全然この科学的な根拠が政策に反映されてないというようなことをおっしゃっていて、その一つの例としてそのイソジン問題も取り上げていて、あれ普通のお医者さんだったらあんな話聞いたらずっこけると、そんなの効果、まあ唾液にあのついてるものをこう消毒するってんだったら減るでしょうって、でもそれをこうあたかもすごく効果があるかのように言うのはおかしいし、それを取り上げるメディアもメディアだみたいなことを書いていて、冷静に考えればあれちょっとやりすぎだっていうのは普通にわかるでしょう、っていうことをおっしゃってましたけどね。
大阪の松井知事が集めた雨がっぱはどうなったんでしょうね。それこそね、あの大量に溜まってた雨がっぱね、 大変だよな、あのな。
はい。うん、地区知人さんにも、風呂場のまこちゃん差し上げます。それからこちらは神奈川県横須賀市にお住まいの55歳の男性の方、花水さん。そういえば、キスのラストツアー中止のままですが、そのまま活動中止にするんですかね。
ああ、キスはね、去年日本に来てラストツアーっていうのをやったんですけど、うん、まあずっと、あと1、2年ぐらいツアーやると言って、まあこのコロナ禍で、まだできてないんですけどね。あの人たちでも商売上手だから、はい、まだ全然やると思いますね。なんか新しい理由をつけてね。うん、
あの店じまい、店じまいするする言いながら。
キスはだってもう解散ライブ20年ぐらいやってます。
そうなんだ。そんなそうなんですか。
大体そうですよ。90年代後半ぐらいにもこれが最後になるかななんて言いながらやってましたからね。
なんかあのベンチャーズって一番こう全盛期のメンバー4人みんないなくて、でも代替わりしててもベンチャーズってずっとやり続けてるんですけど、キスもなんかそんなふうに変わりそうな気がするんです
よね。歌舞伎役者みたいにこの名前を残しながらぐるぐる回っていくっていうことは、まあでもそれは
締め広し
ね、商売の形としてありな気がしますけどね。
はい、うん、花水さんにも風呂場のまこちゃん差し上げます。それからおぼぼまんさん、神奈川県横浜市にお住まいの42歳の男性の方、佐哲さん、アベノマスクって今もご自宅にお持ちですか？追加発注しなくなってからテレビでも取り扱われなくなってきましたが、結局当初予定していた枚数は配布完了なのか、収支はどうなのか、このままだとうやむやになりますよね。我が家は冬に備えて保管はしていますが、果たして使用するか。
まあ、僕だからアベノマスク届いてないんですけど、
ま、だ
みんなでもアベノマスクの話すると今ちょっとみんなニコニコするんですよね。あの例のアベノマスクの話ですよねっていうんで盛り上がるんですけど、でもあれも260億円ぐらいかかってるわけなんで、その使ったお金で何ができるんだろうかって考えていろんなことができたわけですよね。でもあの安倍さんはその最終的に、あのアベノマスクっていうのは、あ、まあ抑止効果もあったし、需給バランスを整えることもできたし、第2波への備えにもなったと。で、あの安倍さんずっと必要にずっとつけてたじゃないですか、アベノマスクを、
ね、そうですね、
でもある途端からつけなくなって、
うん、
でつけなくなった時にあれもうつけないんですかって誰か記者の方が聞いたら、いや、これからもっと柔軟につけたりつけなかったりしますっていうふうに言ってるんですけど、その後多分つけてないんですよね。
見たことないですね、
アベノマスク、
うん、
どうしたんでしょうかね。
どうしたん
ですか。
でも大問題だと思いますよ。でもそのかかった値段からすると、
花水さんにも風呂場のまこちゃん差し上げます。東京都葛飾区の50歳の女性の方、星月夜さん、佐哲さんがインタビューされる側だとしたらどなたがいいですか？ヘビメタがお好きなようですが、疲れている時にもヘビメタなのでしょうか？聞く側にもパワーが必要な音楽の感じがして近づくことができません。魅力を教えてください。よろしくお願いします。
インタビューされる側、
される側、
誰かに
さんのことを聞いてもらうとしたら誰に聞いてもらいたいかっていうことです、ね、
でも本当に、ね、やっぱり同業者をインタビューするって本当に嫌みたいですよ。こっちも嫌だし、
うん、
なんかこう相手の手の内をこう知ってるというかね、なんか探り合いになるみたいだから、あんまりだからロングインタビューって実はあんまされたことないかもしれないですね。
あ、そうなんですか。
やりたくないんじゃないですかね、多分ね。
でもだんだんこの佐哲さんの活躍が幅広がっていくにつれて、佐哲さんってどういう人なんだろうってインタビューしてみたいっていう人がきっとこれから出てくるんじゃないですかね。
何でも受け付けますよ。
誰でも
誰でも受け付けますよ。オープンにね。
ヘビメタの魅力をじゃあごく簡単に。
まあでも僕はあの、どんな原稿を書くときもものすごいヘビーメタルかけてるんですよ。大音量で。それでほぼ原稿を書けてるようなもんなんで。
お家の中
で。もうお家の中で。
ちょっとうるさいとか言われないんですか、家族。
いや、もちろんそんなにあの、周りに迷惑かけるような音量ではかけてませんけれども。ずっと中学の頃からそのメタルを聞くことでエンジンをかける、体のエンジンを入れるみたいなことをしてるんで、もうそれがないとやってらんないですね。
あの歌詞とかがこう、
うん、
意味が入ってきちゃって、
まあ、ほぼ何言ってるか分かんないよ、音楽は。ほぼ何言ってるか分かんないよね。
はい、星月夜さんにも、うん、風呂場のまこちゃん差し上げます。今日のメールファックスのテーマは、佐哲さんあれどうなったんですかねでいただきたいと思います。武田佐哲さんへの質問疑問でも構いませんし、ラジオ機のあなたご自身があれどうなったんだろうって思ってるつぶやきでも構いませんので、お気軽にお寄せになってください。今日メールファックスご紹介させていただいた方には漏れ れなく風呂場のまこちゃんを差し上げておりますので、ぜひお寄せになってください。メールの方はゴールデンアットマーク joqr.net、 golden アットマーク joqr.net、 ファックスの方は東京 03-5403-1151、 東京 03-5403-1151 にお寄せになってください。お待ちしております。